キャスト
TBS ラジオ空気階段の踊り場ラジオクラウドです。
アフタートークです。
アフタートークでーすお願いします。
何回やんだこれもう
不意打ちで赤がついてた
本
当に取り乱しました。メール届いてますよ、
うん、
ラジオネームなし。毎週楽しく拝聴しています。名古屋公演にも参戦してきた50代のおばさんです。
あら、ありがとうございます、はい、
世界仰天ニュース見ました。
あ、はい。
もぐらさんの体が心配で最近眠りが浅いです私も幼少時から肥満児でもぐらさんのことを言えるほど立派な人間ではありませんが、
はい、
できるだけ長くお二人のコントを見たいので、はい、早死にされては困ります。ダイエットしろとは言いません、自分の体を大切にしてほしいです人生で初めてできた私の推し空気階段、これからもおばさんを楽しませてください。今日の本編を聞いた後みたいなメールがもうすでに届いておりました。いやい
やまあでもね、痩せなくてもいいとは言ってるからね。
ダメ、そこを切り取っちゃうそこを切り取るメールじゃないです、
言ってますからね。ありがとうございます。
世界仰天ニュースを見て、世界仰天ニュースどうだったんでしょうか。
ね
え、ワイプ映ってたのかな、どうなんだろう、まだ見てないや。ラジオネームジョージ。空気階段のお二人こんにちは。
こんにちは。
読まれたら初です。今週発売の週刊少年ジャンプに空気階段らしき二人がいました。宮崎周平先生の僕とロボコという作品のワンシーンです、ちなみにアニメでは主人公のロボコの声優をチョコプラ松尾さんがやっています。僕とロボコ、これ
先週の月曜
発売、月曜発売分の僕とロボコの一コマに、絶対に俺たちだ
うわ、
これは
なるほど。なんかね、なんか町中華、
中華料理屋さんで、
町中華ですよね、これは。
これがロボコですよね、きっと。
そうですね、
ロボコ、ロボコの隣に我々が隣の席に座って中華料理を食べてます。僕が多分これ餃子を食べてます。
うん、
僕らはこれ何食べ
る、まあ定食じゃない多分。なんか定食は、あ、でも米がねえな。なんだろう。酢豚かな多分。酢豚でしょ、これ。
ロボコの横で、酢豚を食べてます。
あ、これは、確かにこう言われてみると、僕らでしたね。これは、ね。いやー、ありがとうございます、本当に。
宮崎先生、ありがとうございます。
宮崎先生、ありがとうございます。もうでも、いつもやっぱ思うんですけど、そのね、これで、その永井さんが、やっぱり毎週買ってるじゃん、ジャンプで。
永井さんはもうずっと
ジャンプ買ってるんですよ。
買い続けてます。
あのね、この番組のね、構成作家の永井さん、
はい、
永井ふわふわさんですよ、
はい、
毎週ジャンプ買ってるんですけど、はい、一回もこれ僕ら出てるって教えてくれたことないんですよ。
確かに永井さんから教えてもらったことないですね。あのタタラ指導とかの時もう
永井さんからじゃなかったっすもんね。
ちょっと気づかな
かった。永井さん、スルーしないでくださいよ。
これ言われなきゃ気づかない。
これ永井さん、絵読まない派ですか？
いやいや、そん
なジャンプで文字のみ。
グラフが綺麗になってるから。
でも漫画だとね、フィクションだと綺麗に、
ね。次はあの本当教えてくださいね。
注意して。
嬉しい。
お願いしますよ、はい、じゃ続いて私の方、旭市の単独公演の感想来てます、
はい、
ね、ラジオネームモンキーレンジ。もぐらさん、かたまりさん、スタッフの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
単独公演無修正旭市公演お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
旭駅の駅前に、
はい、
旭市にお帰りなさい鈴木もぐらの看板があったり、
はい、
地元の商店にはもぐらさんの顔が描かれたポスターが貼られていたり、会場にはパチンコ屋の新装開店の時の花輪が、
本当に、ね、
パチンコ屋の新装開店の時ぐらいあったりと、
うん、
鈴木もぐら凱旋というお祭りに参加させてもらったような感覚になりました、
はい、
公演の客層ですが、小道寺、小道場、カップル、やからで構成されておりましたやからは多分地元の方ですちなみに僕は小道寺です。そんな様々なお客さんを全員笑わせて感動させた空気階段の凄さを改めて体感しました。公演が終わり、旭駅に着くと、 公演終わりのお客さんが駅にたむろしていました、
はい、
電車が1時間に1本なので、
そっか、そうなんだよね、
みんな乗る電車は同じなので、
はい、
必然的にそうなってしまうんです、うん、駅前にコンビニもないためみんな自販機のアイスを買って、
うん、
食いながら電車を待っていました。
セブンティーンアイスがね駅前にありました
んですよね。なんかエモくてよかったです、うん、僕は今調子でメールを打っています。
あ、調子、
せっかく朝日まで来たんだから、うん、調子に泊まって観光して帰ろうっていう感じです、うん、
いいね。
同じホテルに踊り場 T シャツを着てる人がちらほらいるので、そういう方も結構いらっしゃるみたいです。
あ、なるほど。
本当に空気階段のお二人、スタッフの皆様、そして朝日市の方々、素晴らしいお祭りをありがとうございました。
ありがとうございました。確認しろ。
いや、もう
すごいですね、
コンビ名がさ、うん、怖い話の方になっちゃってるんだよこれ。
空気階段、
そう、まあ最初はね普通に書いてくれてんだけど、うん、最後だけなぜかね、
うん、
そのそういう風になってんの。これはそういうなんか最後だけなんでこういう風になってんだろうみたいな、まさにこれが階段みたいな、そういうこと。まあ一息ついたところで、
はい、やからといえばね、開演前に、
ええ、
あの舞台監督さんが大変ですと、
うん、
あのお客さんで、うん、東京リベンジャーズのマイキーのコスプレしてる人がいますって。
そう、いたんですよ。そうねえ、本当に何であんなことしてくる。
やばいぞ、絶対に
考えんだよ俺、
ね、単独ライブにマイキーの格好してくるなんて、絶対なんか喋ったりするんじゃないかってすごいヒヤヒヤしてたら、もう俺が、あ、それ僕の昔のバイト先の店長ですって。
石橋さんですよ、もうね、しゃべくりにも一度出ていただいた、もうパチンコの店長ですよ、
うん、
まあ、ああいうことすんのよ、もう目立っちゃって。
で、終わった後、楽屋挨拶来てくださいましたけど、もう本当にマイキーの格好で来てて、で、なんていうんですか、特攻服みたいなの着ててね、うん、で、ひとしきり喋った後に、うん、じゃあお疲れね、ありがとうね、つって、去っていく後ろ姿見たら、11代目店長で自分で刺繍してあって。
どこに金かけてんだよ、話は。
元気ですね。
石
橋さんも。
はい、
うそ、
後半
今そこ入りました、後半ずっと寝てたらしいです
よ。そうよ、もう。あの人がそれ見れない人だから。だから、よかったです、でも来てくれてね。はい、来てくれるだけで、はい、
う
ん。
ありがとうございます。
ありがとうございます。続きまして、ラジオネーム、別当。もぐらさん、かたまりさん、スタッフの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
先日開催された無修正千葉公演、拝見しました。
ありがとうございます。
私は千葉市に住んでいるのですが、
はい、
旭市を訪れるのは初めてでした、
うん、はい、
想像していたよりも広大な田園風景と雄大な太平洋、そして巨人サイズの花輪群が同じ千葉とは思えない非現実感があり、とても楽しめました、
うん、ありがとうございます。
私にとって初めての単独公演でやや緊張しておりましたが、
はい、
ステージにとても近かったこともあり、
うん、
お二人の迫力に圧倒され、すぐに我を忘れて声を出して笑っておりました、
はい、
また公演前には有志の会の皆様の食事やドリンクをいただいて、
うん、
まるでフェスに来たような楽しさもあり、うん、最高のデートになりました。ありがとうございました。
デート。ふんが出ましたよ。いいでしょう、でも。
デートですか。
ね、最高じゃないですか、そんな。ね、初めて朝日まで来て、朝日の街並み見てね、キッチンカーもありますから、いろんなところで食事とかも
取って。まあ、デート。デートね。まあ、デート。デートだとしてよ。
だとして。まあ
さすがにそのだからイチャイチャはしてないっすよね。
今、メールに向かって話しかけてますこの人が。
公演中に
メールの方向いて
公演中にさ、
髪撫でたりとかよって話しかけてます。髪に
髪撫でたりとかしてねえだろうな、さすがにこれ。
そう、答えないよ、ね、髪だから、
うん、公演中ちょっと暗転来たら手握りに行ったりとかしてねえよな、 そのための暗転じゃねえんだろうよ。分かってるよな。デートね。まあ、キッチンカーの、キッチンカーのところでデートつってるから多分そこのことだとは思うんですけども、ちょっとこれ、俺はまあ別当のこと信じたいけど、どうだろう。
信じろよ、もう。これ以上追求する問題じゃないよ。カップルで単独来てくれてありがとうございましたの話で。
こういう風になるからさ、うん、こういうことになるから、
うん、どうもなってないだろ。こういうことになるからって。何もなってないよ。
ただ来てくれてありがとうの話。いやいやいや、そのもしね、暗転中に、なんかそういうちちくりあったりとかね。うんあと髪撫でたりとかさ、うん、あれなんか女の子の頭を匂い嗅ぐとか、うん、あんじゃんたまにさ嗅いでるやつとかいるだろ
そんなやつい
るああいうのになっちゃったらさ、うん、困っちゃうよって話なんですよそれもずっと話してるんですよそれは、
うん、何も起きてないことにプリプリ言うのよ
書いてほしいのよね、うん、ちなみにそういうことは一切しておりませんってカップルの人は
カップルで来た方
はでデートにできましたみたいなこと言うんだったら、うんデートでになりました。かっこ、うんそういったイチャつきは、うん、私たちはしておりません。
なんでその報告義務があるんだよ。
やっぱりそうじゃないとね。うん、ちょっと待ってよっていうふうになっちゃうからさこっちも。
なっちゃうなよ。うん、
まあ、うん、まあ俺はベッドのこと信じるけどね一応。じゃ新人だけど何も書いてないから。
なんでそんな。
まあだから。
いぶかしげにされなきゃいけないんだよ。
うん、もうこれしょうがないもう。イチャイチャしたことが分かんないからさ。だから次からね本当にそのデートで行った方っていうのはそれをちゃんと書いてくださいね。イチャイチャはしておりません。
何を報告すればいいの？イチャイチャはしてないかっていうところ。
そう。うん、だから髪の匂いを嗅いだりとか、うん、肩を寄せ合ったりとか。ああ。ダメだそういう行い悪い行い悪行をしていませんということはちゃんと書いて送ってくださいねカップルの方はねあ一人の方は何も書かなくて大丈夫です続きましてラジオネームナイトあ愚痴ですねタイトル愚痴もうこれも単独関係ないです
愚痴
が来てます。
愚痴が。
ラジオネームない。
ない。
こんばんは。
ない。こんばんは。
あさってで18歳になる女子高生です。
はい。
ついさっき母親と喧嘩し、
うん、
人生すべてにむしゃくしゃしてしまい、行くあてもお金もないのに家を出ました。
なる。
今は堤防をなんとなく歩いてます、うん。学校は朝起きられなくてめんどくさくて、何やってもうまくいかなくて、中途半端な田舎で息が詰まるし、うん、親とは考えが合わなくて否定されて苦しいです。自分のことが嫌いなはずなのに、心のどこかで嫌いになりきれず、主人公になった気でいる自分が気持ち悪いです。どう生きていったらいいか分かりません。将来が不安です。めっちゃ辛いです。体力的にも精神的にもきついです。どうしたら大人になれるんでしょうか。もうすぐ成人だというのに、こんな奴が成人とか、日本どうなっちゃうんすか岡野さんやもぐらさんよりクズです。社会不適合者ですよ。盗んだバイクで走り出すような勇気はないチキン野郎なんだ尾崎が15でやっていたことができない17歳なんだよ私は少女漫画みたいだし転身できねえし塊の高校時代とかなんか超羨ましいしこのエナメルバッグ持ちサッカー部レギュラーめ私なんかエナメルバッグ持ちなのに帰宅部隠居処女だわクソが長文書いてたらなんか涙止まりましたまだ17だから補導されちゃうんで結局家に帰ります
家に帰ろう
吐き出す場もないからここに送ります、うん、長々と多分すみません読まなくていいです
読まなくてよかったのかよ本当か
食い替えた生きがいなんでどうかいなくならないでくださいね、うん、っていうことでは
い17歳の
そうですね
女子高生家出したと
家出っていうか、まあ、家出ではない、飛び出した飛び出したってことでしょ、家を家を飛び出して。でも堤防はちょっと危ないからね、
堤防は落っこっちゃったりね、
落っこっちゃったらね、まず、
うん、危ないです。
まあね、でも堤防を歩いてるってことはやっぱり本人が言ってるように、その主人公になった気でいる自分みたいなのはいるってことだな、うん、ちゃんと。
確かにね、堤防はね歩かないもんな、やっぱ
いいんだよ。でも本当にさ、
ね、別に堤防ね、
いいじゃん、だって堤防歩くシーンとかあるじゃん、映画でさ、
ね、堤防ね歩きたい雰囲気の時あるじゃん、ね、
でもまあそのなんつうの、危ないんだよね夜は、人もいないし、
ね、マジでね、
堤防やっぱその誰かいるとかそういうところじゃないと危ないからね、うん、
テトラポッドとかマジでね危ない。
うーん、これでも本当に女子高生なんですかねこれ。
気になる。
だって尾崎の15の夜とかさ、今の女子高生知ってる？
確かにね、まあ、なんか聞いたんじゃないの、
なんか例えが古い気がするんだよな。
どういう意図でじゃあこれを書いてきてんだおじさんだとしたら。
だからおじさんが普通になんか仕事とかでミスって、
うん、
で「あー」とか言って「むしゃくしゃすんな」とか言ってるのを、なんかもうどうせもう俺なんかがもうやっても読まれねえしみたいな感じで。うん、もう女子高生になっちまうかって堤防歩きながら書いたんじゃないのこれ、うん、本当にちょっとでも説教しますか。じゃ番号書いてあんのよ、
うん、何を説教するの、堤防歩いちゃダメだよって。
いやいや、おじさんだったらさ、
うん、
いやこれ本当に10ね10、うん、もう明日でってことは多分18歳になってんだけど、18歳女子高生だったらそう話聞きますよ、
うん、
私が危惧してるのがおじさんなんじゃないかってことなんで、うん、これもし本当おじさんだったらもう説教ですよ、
うん、どうしよう、おじさんだったら、
うん、ひどいおじさんだったら、なんで少女のふりしたのっていう
リアリティ与えて、
少年でもいいよ、
明日で18歳になる少女っていう
少年でもいいよ別に、
うん、
出るかな、もしもし、
もしもし、
寝てた？
どなたですか？
え？寝てたの？
え？
じゃなくて、
しゅんか、
え？
え？
師匠？
しゅんか、
しゅんだよ。寝てたのかって。
寝てたよ。
ほんとお前いつも寝てるよなこの時間。
え、待って、誰？
いや、シュンだよ。
シュンか、びっくりした、一日だったから。
寝てたのそれで。
寝てたよ。
もう寝すぎなんだって。
何何、どうしちゃったの？
いや、寝すぎだろ普通だって。なんでこんな時間に寝んだよ、もっとだって11時とかに寝れば。え、明日学校行かないの？
今あれだよ、あの熱出してるから寝てんだよ。
あ、それで。え、今は体調良くなったってこと？
まだ
まだ。
え、今日かかった、昨日かかった。
あ、体調悪いのか。
え、何何何この電話は。
旬だよ。
ヤマいるでしょ。
え、
アキナさんいるでしょ。
アキナさん呼ぶ。
うん、もう話が通じない。
じゃあちょっとアキナさんに、ちょっとアキナさん変わるね。
うん、
久しぶり。
な、誰？
アキナよ。
ね、どうしちゃったの？本当にシュン？
シュンだよ。
切るね。
ごめん、シュンじゃないんだ俺。正直に言うから。
誰？
翔太だよ。長すぎた。
寝るなっていう指摘、お前いつも寝てるようなの指摘が長すぎて始まれた。
いやだって信じるんだもん。
ずっとそんなに似てるの、シュンと。
謝りの電話しよう。あとちょっと注意しよう。こういうのは、うん、本当にあの俺俺とかそういうのあるから、完全にその今そのパターンハマってっから、これダメだよって、本当にダメ。いやこれ出てくれんの、これ、これもう出ないんじゃない。
さすがにね。
さすがに。だってしかも非通知でしょこれ、うん、もう通知しないと出ないっす多分これ。え、今通知ですか。
あ、
いや、いやそうですよ。なんかこれによって本当のその旬とかにな
んかすごいミステリーが
なんか介入しちゃってんじゃないですかこれ。はい、
あ、
メールをちょっとしてみてください。はい、一回、いやちょっと待ちましょう。
はい、
今番組からのですね、
はい、
電話だということを、
はい、
番組のアドレスから、
はい、
この9にですね、
はい、
メールで送りまして、
ラジオネーム9に、
はい、で事情を説明したところ、
はい、
折り返しが
今
来ましたんで、
はい、
ちょっと喋ってみますか、
はい、
ね、旬だよ。
本当にちょっとめっちゃびっくりしました。すいません。
すいませんじゃなくてさ、
旬が今喫煙所から走ってきたから、ね、ちょっと息が上がって
る。旬だよ、ちょっと今走ってたからちょっと息を整えるけど。旬だよ。そんなにさ、本当にちょっとさ、一個言いたいのは、
はい、
本当に申し訳ない。
すみません。
まずその夜中、夜中っていうか、まあもうでも高校生からしたらもう夜遅い時間だから、
はい、
にこんな電話してさ、大の大人がさ、でふざけてさ、正直親御さんとかも多分心配したと思うのよ。
だから、ね、
旬のふりしててずっと、
そう
で正直に言うわって言って翔太だよって知らない人の名前出されたかなり怖かったと思うんですけど、
やっぱ怖いよね、やっぱね。
もう、詐欺だ、詐欺だってなって、もう、電話番号、私の電話番号が流出したから、電話番号変えようって話は今、親としてて。
あ、申し訳ない。
ごめんなさい、本当。
本当に申し訳ない、これは。
でも、メール見て、あ、やばいと思って。
いや、でもそうなってくると、今度さ、親御さんに説明すんのがさ、めんどくさいじゃん。
あ、でも、なんか、ハッピーだったじゃんって、よかったじゃんって言ってました。
ハッピーだったじゃん。
よかった。なんか私、あの、アキナさんってお母さんの名前なんですけど、アキナさんって 言ったじゃないですか、
うん、
それお母さんの名前だったんで、お母さんの名前も流出させちゃったと思って。
お母さんってシュンの？
あ、違う、シュンはあのお母さんのお友達で、ちょうどあのお友達の家にお母さんが行ってたんで、
ちょうど
だから話通じない旬がと思って、お母さんに代わってってことで、明菜さんに代わってって。
ああ、なるほど。
言ったんで、私も友達の名前もお母さんの名前も流出させちゃったと思って。
流出これ電話つなぐ前に、 もうねないのメールの内容読んじゃってるんだけど、
はい、あ、はい、
それは大丈夫なの？
あ、大丈夫です。
お母さんに聞かれるかもしれないじゃない？
あ、全然大丈夫です。
大丈夫？
はい。
本当？
仲直りしたの、はい、お母さんとは。
仲直りしました。
あ、してんのね。
あの、しました。
あー、よかったよかった。
変なメール送っちゃってすみません。
いや、俺はさ、そのなんかおじさんがなんかその女子高生のふりしてたまにいるからさ、やっぱそのおじさんだったらもう本当に説教してやろうと思ってで電話したんですよ。
はい。
なんかでそしたらなんかそのシュンみたいになっちゃってそれ声が似てんの？俺と
そんなシュンとモグラの声が似てんの？
なんかシュンがすごいおちゃらけたタイプの人なんで、
うん、
なんか急に羊で電話かかってきて、
うんうん、
やりそうな人だったんで。
あ、シュンはそういうことすんのね。
しますする。
シュンってでもシュンっておじさんでしょ？
陽気なおじさんです。
陽気なおじさんなの？
あ、そっか、おじさんだからか、うん、声もね。
そうです
あー、なるほど。これも本当に俺が言うことじゃないけど、
はい、
自分からシュンみたいなね、
あ、
言っちゃうところ本当にもうそこ突き込まれちゃうから本当にシュン
シュン詐欺になっちゃう。
そのどれだけやっぱり恐ろしいかっていうのが分かったね。学校でプリントもらったりとかするじゃん。俺詐欺気をつけようみたいな、
はい、
そんなもん引っかかるわけねえじゃんとか思うじゃん、
はい、
でもいざさ自分がそういう目に遭うとさ、
どういう立場の説教だろう。
シュンって言っちゃったわけじゃん今。
はい、言っちゃいました、
ね、これ本当に恐ろしいことだ
から。怖いよ。何すごい、なんか怖い警察の人みたいな。だから学校に教習に来て、
今度学校でこういうことがあったら、いや、これ本当にね、これやられたら分かんなくなるんだよっていう、そういう身をもってじゃないけどね、
はい、
本当にダメなんだこれはっていうのはね、
はい、
うん、伝えてほしいね。うん、じゃあもう大丈夫だね。
大丈夫です。
もうそういうむしゃくしゃしてないね。
むしゃくしゃしてないです。
あと堤防はね、うん、これ夜とか歩いて危ないから
危ない、落っこちたらね。
俺もそう、海沿いだったからね、俺家海沿いっていうか海が近かったから、
はい、
だからその昼間に誰かみんなが見てる前でもまあまあちょっと危ないけど、
はい、
夜は危ないからねこれ。
はい、気をつけます。
そう、踏み外しちゃって終わりだからもうそこは気をつけて。
はい、
うん、あともう一回言うけど、
はい、
そう、本当にもう自分から本当シュンっていう名前出して、
どのタイプ一番の説教だ
本当に
言わないように気をつけます。
うん、じゃあもう体ちょっとお大事に。
お大事に、すいません。
あ、そう、ありがとうございます。
具合悪いところ
ね。好きな人とかいんの？
もうそんな名前じゃないの。詐欺に引っかかった後に説教されている
の？
好きな人いるの？
いないです。
いないの？
いないんです。
あ、なるほどね。うん、まあ、
好きな人できたらさ。なんで聞いたんだそんな。
好きな人できたらもういつでもメール送ってきていいから。
ありがとうございます。
僕ら恋バナがしたいから。
そう、恋バナがしたいだけだからさ。うん、
好きな人できたらメール送ります。
うん、お大事に、
うん。ありがとう、お大事に。
ありがとうございます。すいません。
はい、おやすみなさい。
はい。
おやすみなさい。
おやすみなさい。
いやー、よかったですね本当に。
まあ仲直りはね、
うん、仲直りもしたってことだしね。
来たし、よかったですよ。
うん、うん、そうですね、うん、もうむしゃくしゃもしてないってことだから、
うん
うん、解決したことはね、
うん、
解決したことは後から言われたら恥ずかしいだけだしね、
うん
うん、
そうですね。
まあ何かあったらまた、
うん、
ないからメール来ると思います。
はい、
はい、まあ新しい恋だとか、
うん、好きな人ができたとかあったらね、
うん、まあまたむしゃくしゃしたら来るかもね、
うん
うん、これ一回また喋っちゃうとさ、
うん、
一回喋っちゃったことによって、
うん、
送りづらくなったりするっていうこともあると思うんだよね、
うんうん、
そのもう喋ったから、まあ、
眠れのうちをね。
そう、だからまたこれでうわーって送ったりしたらもう一回話しちゃってるし、なんか、
うん、
もう迷惑かなみたいな、
うん、
まあ、そういうの大丈夫ですから、
うん、
もういつでももう門開いてますから。それはまたむしゃくしゃして堤防歩きたくなったら、
うん、
送ってくれたらと思います、うん、
まあ、ラジオネーム変えてもいいしね。 ないんだから。ないなんだから。
まあね、うん。そうですね。はい。というわけで、そろそろコーナー行きますか。
こう流れに。
あ、いいですか。
せやん。
行きますよ、いいですか。準備はいいの。
めちゃめちゃ煽るじゃん。ミスチルぐらい。
行くよ。
誰に向けてのその顔なの。
クセにしたこな。
もう分かんないし、なんて言ってるか。
あれやばい。不穏ですね。
来ますよ。
不穏です
ね。あと5秒ぐらいで来ます。
あー、くるくる、あー、来そう来そう。あー、バーン。来ましたね。侵入者のコーナーでございます。
はい。
先週久々に、
はい、侵入者出ましたね。
侵入者現れました、うん、やはり季節の関係かもしれません、うん、一応先週の依頼のメールがありますんで軽く読ませてもらいます、
はい、
ラジオネームずっとカフェオレ。家の壁側の、家の外側の壁にクソデカ侵入者が泊まっておりました、うん、
はい
大きいガのような見た目で、体の太さ長さは人間の親指ぐらい、羽はちょうどその体が横に2枚ついているような感じ、色は体の縦真ん中が深緑のような感じ、両端が薄いオレンジのような感じですと、はい、もうまさに侵入者のような見た目、うん、もうこういう添付されてきた、
ね、
もう画像を見ても
昔の飛行機みたいな
ねえ、
うん、
これはちょっともうさすがに、我々がね誇るリスナー陣も、
うん、
もう無理なんじゃない
か、これは無理じゃない、
うん、思いました、う
ん、こんなの見たことないもん。
メール届いてます。ラジオネームアクトンボーイ、
来たしました。
もぐらさん、かたまりさん、永井さん、こじたけさん、こんばんは。
こんばんは。
だんだんムシムシした季節になってきましたが
そんなんもうするようになってる。
いかがお過ごしでしょうか。まあまあおじさんですからね。
さかなクンみたいになってる、
アクトンボーイとは言ってますが、はい、さかなクンと同じです。ボーイと言ってますが、中身おじさんですから、いかがお過ごしでしょうか、
はい、
私事ですが、
はい、
昆虫愛好家にとって、
うん、
春から夏というのは、
はい、
虫たちの、
うん、
フィーバータイムとなっておりますので、
フィーバータイムなんで春夏が、
嫌が多でもテンションが上がる今日この頃です、
はい、
さて先日のラジオネームずっとカフェオレさんの家の外壁に張り付いていた侵入者ですが、はい、体の色や形状などから推察するに、うん、ベニスズメガという柄と思います。
ベニスズメガ、
画像を添付します。この画は派手なカラーリングもそうですが、
はい、
そのステルス戦闘機のような形状の羽が示す通り、
うん、はい、うん、
蛾の仲間の中でも最も飛行速度が速い部類の虫で、最高時速は50キロを超えると言われています。ちなみに体や鱗粉に毒はなく、
うん、
人間にとっては無害な昆虫です、
はい、
余談ですが、
うん、
このベニスズメガの幼虫は味がいいらしく、
うんうんうん、
中国などではベニスズメガの幼虫をつみれにして食べている地域もあるそうです。昆虫食の注目度が上がりつつある昨今、片前さん、
はい、
ロケなどで中国に行くことがもしあれば、
うん、
ぜひご賞味いただき味をレポートしていただきたいです、うん、ということで、
なんで俺なんだよ
まあもうね、これはもうリクエストいただきました、ね、もし中国行くことがあればね、
うん、
ベニスズメそういえばみたいな、
うん、だからそういえばで出す話題じゃない
の。やっぱりそのね、ディレクターさんとかももしかしたら欲しがる可能性あるから、うん、ある、なんかなんかこうもうちょっと一個、うん、
取れたか
なんかねえかなみたいな時に、
うん、あ、そういえば
あのなんかベスガの幼虫のつみれがうまいって聞いたんですけど、うん、みたいな、それってこのなんか近く の, あの市場ありますかねみたいな、
うん、
なんですかそれみたいな、
うん、
ガの幼虫ですかみたいな、うん、いけるかもしれないから
、うん、もし中国行って取れたかがない時はちょっと
だって味がいいって書いてるからね、
うん
うん、さあそして写真添付されております、はい、
でんあれ
どうですかねこれ、
で
ん、
ああああああ
で送られてきたのが、
はい、
でん。
はい。
どうですか。
あ、でもこれか。
全くでも一緒では。
うん、なんか色がね。
うん。形状は確かに。
うん。
全くもってこの
一緒
ベニスズメガ
と、
一緒なんですけれども、うん、ちょっとベニスズメガの方が赤、
うん、
そうね、赤っていうかさつまいもっぽい色で、ね、うん、でお悩みのね、
うん、
ラジオネームずっとカフェオレさんからいただいた方は、はいはいはい、新入社の写真は、うん、ちょっとなんですかね、柿みたいな色、
柿色ですね、本当
色がちょっと違うと思います、
うん、ちょっとオレンジっぽい、なんだろう、これは写真の撮り方とかその時の光の具合とかで変わってくるの、うん、
まあ、触覚とかはね、位置はかなり
そうですね、
もう一枚ございます、
はい、
ラジオネームシャーシャー
シャーシャ
ー、もぐらさん、かたまりさん、スタッフの皆さん、こんばんは、
こんばんは、
某国立研究所にて、
はい、
虫の研究をなりわいにしているものです、
なりわい、
かっこ新入社のコーナー回答2度目、
お、
他のコーナーにはメールを送ったこと一度もありましーん。かっこ閉じ。ずっとカフェオレさんの家の壁に侵入した虫は、
はい、
ズバリ、
うん、
スズメガというガの仲間だと思います、
はい、スズメガ、やっぱりスズメガなんだ、
体が親指サイズで、
はい、
ガのように見える、
はい、
とのこと、塊さんの言っていた、
うん、
飛行機みたいな形から、
うん、
スズメガの仲間である可能性が強く推察されます、
うん、
しかし、
うん、
スズメガには多くの種類がいて、
うん、
どの種なのかを特定するのは難しい、
うんうんうんうん、
色合いの特徴から、
はい、
黄色スズメである可能性が高いと思いますが、
う
ん、あまり自信はありません、
うん、
ネットで拾った写真を添付します、色は個体差もあるため多少印象が異なる可能性もあります、
うん、
ちなみにですが、スズメガの仲間は色合いが綺麗な種類が多く、
うん、
よく見ると体がモフモフで、
うん、
見ようによっちゃ可愛らしいため、
うん、
ガなのに割と愛好家が多いグループだったりします、
うん、
世の中広いですね、私は全く興味ありませんが。
なんでみんなこれやるの。
ステッカー送っていただけると嬉しいです、はい、
ということで、
はい、なりわいの方から
さあ、
はい、
来ました、
はい、
こちらです、
おお、あ、
一致しましたね、
はい、
ということはこれは黄色スズメガなのかな、黄色スズメ、
黄色スズメガ、
黄色スズメですね、つまり黄色スズメガ、
黄色スズメガ、
ラジオネーム、ずっとカフェオさんの家の侵入者は黄色スズメです、
黄色スズメ、
黄色スズメです、
ガじゃないの、
だからスズメガの中の黄色スズメです、
黄色スズメ、
はい、
へ
え、これもね、ちゃんとシャーシャーはやっぱり研究してるからね、
はい、
正解してんのよ、黄色ス、うん、スズメガの黄色スズメガとか書いちゃいそうじゃん、
うん、
スズメガの仲間の黄色スズメです、
はい、
これ当たり前と思っちゃいけませんよ、
うん、とんでもないことですよね、
すごすぎますよ、これ
見てないですから皆さんは、
見てないんです、
そう、これそう、
この写真の添付 の、
ね、
てとかも普通はホームページとかね、うん、なんか踊り場のツイッターとかに載せればいい、
載せればいいんだけど、
思うんですけど、
やっぱりその虫ギョってなる人もいますし、ツイッターとかには載っけないんで、本当に文字情報だけ、聞いた情報だけで推察していただくっていうコーナーなんで、
はい、
すごいですよ、
というわけで、今回も我々人類の勝利です。いやー、
やりました、
見たか侵入者め、うん、侵入者め、
こっちが開くじゃん、
丸裸だ侵入者め。これからもね、
はい、
本当にまあ季節的にもまあそうだと思うんですけど、うん、
はい、
無視できない侵入者が現れましたら、
こんな商店みたいなコーナーだったの、
皆さんお待ちしてますね。 あなたも一言どうぞ。
はい、本当にねやっぱりムシムシしてる、季節になりましたけれども、こうやって皆さんの、お力で、侵入者問題を解決に導くことができました、今後とも皆さんの、ご協力をね、受けて、我々人類は、侵入者と戦っていこうと思います、本当にこの度はありがとうございました。
いやだから例えばさいやいやだから
虫が見つかんない虫が見つかんないよ。
いや別に虫とかじゃなくてさ、いやだからさもう本当に侵入者にはリスナーの皆さん本当にもうこの季節侵入者には幼虫いいということで、みたいな。
俺もやりたいそれ
ことよ、うん、ね。はいどうぞ。
はい、本当に皆さん、侵入者にはね要注意していただいて、
まあ、要注意するのは当然なんですけど、
ね、うん、当然なんですけれども、うん、本当に本当に皆さんアクトンボーイ、うん、そしてシャーシャー、早い、うん、対応ありがとうございました
よ。ありがとうございました。では来週も聞いてください。ありがとうございました。
パンサー向かいのフラット、木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。